この12章では杉越の祭りの6日前にイエス様が来られたと書いてあります。それはイエス・キリストが十字架にかかられる約1週間前ということになるわけですね。ベタニアという町はエルサレムのすぐ近くにある町であって、そこにはですね、もう死んでしまい墓に葬られたラザロがイエス様の奇跡によってよみがえったという出来事があったわけです。それがちょうど11章において、そのラザロのよみがえりの印の奇跡がありました。そしてこのラザロをよみがえらされるという印によってイエス・キリストはご自身が本当に命と死を支配されている神の子キリストであるということを鮮明にですね、人々に示されたわけです。そして瞬く間にこの話はですね、その地方一帯に広まって、多くの人たちがこのラザロの印によって信仰に導かれていくわけです。多くの人たちがイエス・キリストを信じて彼をキリストと認めて礼拝するわけですけれども、しかしこのことは同時にですね、イエス・キリストの反対者たち、イエス・キリストのことをよく思わない人たち、特に指導者たち、また祭司長たちからは彼らの妬みというものを増幅させることになってしまったわけですね。イエス・キリストは彼らから指名手配です、指名手配を受けてもう本当に捕らえられる寸前という、そういう状況にまで追い込まれていくわけです。しかしイエス・キリストはそういった状況にもかかわらず、逃亡者のように逃げ回ることをせずに、ご自身が天からこの地上に降りてこられた最大の目的のためにエルサレムの町へ登っていかれるわけです。人々の罪の身代わりとなって死なれるためです。ですからイエス様の目はいつもエルサレムに向いていたということが言えます。イエス様の目はいつも十字架に向けられていた、そのことを私たちは知ることができます。そしてエルサレムへ入られる、入場される前にイエス様はこのラザロをよみがえらせた町ベタニアへ行かれるわけですね。そしてここでイエス様はこのマリアから油注ぎを受けられます。何のために受けられたのかなと思うときに、それはイエス・キリストがこれから受けられるであろう十字架での苦しみと死、そして葬られることのその準備として、慰めと励ましを受けるために彼はベタニアへ寄られたんだと思います。本当にイエス様ご自身が励ましを受けたい、そういう目的だったのではないかと私は思うわけです。ベタニアの町へ着かれるとですね、ベタニアの町ではこの偉大な救い主イエス・キリストの来られたことを大歓迎するわけです。ラザロをよみがえらせて本当にも素晴らしい神の奇跡をなさったお方がまたやってきてくださった、そういったことでその村の人たちはみんながですね、村を挙げて大歓迎するわけです。このイエス・キリストのために彼らは大きな晩餐をですね、用意していくわけです。盛大な食事会であっただろうと私は思うわけです。まあ、どんな料理が出されたのかなってことをちょっと気になりますけれども、著者のヨハネは何が出された、どんなメニューだったか一言も聖書の中では触れてはおりません。どんな食事だったか、どんな飲み物が出たかとかね、どんな味だったかとか、そんなことは一言も書いておりません。ただヨハネはそこでラザロの姉妹であったマリアがイエス様に対して成したことを取り上げて、私たちの注目をマリアの取った行動に向けさせているわけです。12章の3節をお読みしたいと思います。12章の3節、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。 ナルドの香油と書いてありますけれども、どんなものかなと思って、いろいろ調べてみたんですけれども、まあ、現在でもですね、私たちはこのナルドの香油を、手に入れることができます。インターネットで私調べたんですけれども、最近ではですね、スパイクドナードという名前で売られているんですね。ここに、ちょっと絵を持ってきたんですけれども、あの植物の根から抽出するものであるわけなんですね。原産地はだいたいネパールと言われています。海抜3300m から5100m くらいの、まあ、ヒマラヤの高地で採取されるこの植物の根っこを抽出して取るわけですね。で、私もちょっと購入して一回この香りを嗅ぎたいなと思ったんですけれども、5g ぐらいで5000円ぐらいで売られておりました。ストレスや緊張をほぐす、そういう効果、あるいは、殺菌とか消臭効果というものがあります。ですから、この人が亡くなった時に、まあ、これをですね、使って匂いを消したり、あるいは、殺菌、まあ、防腐剤のような形としても用いられていたわけです。まあ、もつ薬かこういう香料が、用いられていたということが分かるわけです。まあ、現在でも、まあ、高いものですけれども、イエス様の時代にはかなり高価なものであったわけですね。まあ、外国からの輸入品、また希少品ということで、その値段はものすごい高かった。ここでは 300g で300デナリと書いてありますから、1デナリっていうのが大体1日の給料便、給料分ぐらいの価値のあるものですね。ですからマリアがこの時にイエス様にだっと注いだ 300g のナルドの香油の値段っていうのは、だいたい300日の労働分、つまり、まあ、サラリーマンの年収ぐらいに当たる価値のものです。皆さんの年収はいくらでしょうか。その年収を考えて、まあ、それくらいの価値のあるものであったということですね。で、それをマリアは一度にイエス様に注いだんです。当然そこに多くの人たちはですね、文句を言うわけです。まあ、当然と言ってもいいかもしれませんが、まあ、その場所に一緒にいたイスカリオテのユダがですね、筆頭にマリアに言うわけです。もうこの信じられない行動を非難して、なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。おそらく多くの人たちはこのイスカリオテユダの言葉と同意するんじゃないかなと思いますね。もったいない、なんてもったいないことをあなたはするのか、無駄な使い方じゃないか、そんな300グラムも全部いっぺんに使うなんてなんていうことだ、ね、今は節約の時代ですから、何でもね節約私たちはしますよね。私はもう超節約家でありますから、本当に1円でも安く買おうと思って時間をかけることが多くてですね、なんで時々こんなことまでして安く買おうとするのかなって悩むこともありますけれども、節約の時代であるわけですから、このマニアがナルドの行為をいっぺんに使ってしまったというのは本当に無駄遣いと多くの人たちは文句を言ったと思います。しかしマリアが捧げたナルドの香油は私たちに大切な真理、多くの大切なことを教えてくれるわけです。ここに私は3つのことを書いたんですけれども、1つはイエス様がどれほど価値ある方かを示すわけです。マリアはイエス様にこのナルドの香油を全て捧げることは無駄ではないと知っていたわけです。なぜならマリアはこのイエス・キリストというお方がどういうお方なのかということを知っていたわけです。イエス様が語られた言葉をよく聞いて彼女は心に留めていました。イエス様がなされる多くの印を見ていました。そしてもちろん彼女の兄弟であるラザロを目の前でイエス様は生き返らせてくださったわけです。ですから彼女にとってはもう このイエス・キリストがまさしく神から使わされたところの救い主、メシアであるということを信じて疑う余地が全くなかったわけです。この方はまさに神の子キリストです。私たちを罪から救い永遠の命を与えてくださるお方だと信じて疑いませんでした。だからイエス様のために高価な鳴門の香油を少しももったいないと思いませんでした。いや、持てるものを全てをこのイエス様に捧げたとしても彼女はもったいないと思わなかったと思います。なぜならイエス・キリストという方はそれだけの価値のあるお方だからだと彼女は知っていたわけです。二つ目は何かというと、イエス様の十字架と葬りを示しているということです。ナルドの香油を通して私たちはイエス様の十字架と葬りを知ることができます。7節と8節をもう一度お読みしたいと思います。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。このようにイエス様がおっしゃったわけですね。イエス様はマリアが取った行動を否定されませんでした。それどころかマリアの取った行動を肯定して、彼女は私のためにこのことをしてくれたんだ、私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたんだ、そういうふうに言ってもったいないと思っている人たちを説得されるわけです。マリアだけはこれから起こることを理解していたということが言えると思いますね。彼女はイエス様の話を聞いて、イエス様がこれから苦しみを受けられ、十字架にかけられ、そして墓に葬られて、最終的にはよみがえられるんだということまで彼女は聞いて、そしてそれを信じていたというわけです。彼女はイエス様が葬られるということを知って、それならばその葬りのためにナルドの香油を準備しておこうと思って、もう以前からずっとこれを蓄えていたというんです。すごいことだと私は思うんですね。まさにマリアが用意したナルドの香油はイエス様の受難と葬りのためだったということが言えますね。あのイエス様にずっと付き従っていた十二弟子でさえ理解していませんでした。その理解をこのマリアだけはしていたということは驚きだと思います。それはどうしてかというと、イエス・キリストが話をされているときにマリアはいつもそのそばを離れず、イエス様の言葉の一つ一つを注意深く聞いて信じて疑わなかったからです。あるときにはお姉さんのマルタにですね、言われるわけです。妹のマリアは座ってばかりで全然手伝いをしません、イエス様何とか言ってくださいと。そういうふうにもういつもイエス様のそばに座って話を聞いていたマリアのことをですね、マルタ、姉のマルタは怒るわけですよね。けれどもその時もイエス様は何て言ったか、どうしても必要なことはわずかですよ、いや一つだけです、マリアはその良い方を選んだのです、彼女からそれを取り上げてはいけませんとマルタにイエス様はおっしゃったんですね。マリアは忙しい状況でも主イエス様の御言葉を聞くことを選びました。私は、このマリアの話を聞いたときにとても心に残った聖書の箇所であったわけです。でそれから私は礼拝の説教を聞くということをもう自分の生活の中で、自分の本当に人生の中で何よりも大切にしようということを思いましたね。主の御言葉を聞くということをまず第一にしよう、そういうふうに考えてきました。そしてそれが大切なことであると私は今も信じております。そして今は私は説教をするようになりましたけれども、説教するようになっても御言葉の取り次ぎこそ 何より大切なことだと信じて、私は説教をするようにしております。もう本当にこの説教のために心を注いで準備をして御言葉を取り継ごう。自分の意見とか自分の考えではなく、イエス様の聖書の言葉を語ろうとして説教を心がけております。なぜなら聖書の言葉こそ私たちを生まれ変わらせ、私たちを生かし、そして導きを与えるものであると信じておりますから。本当に私たちは御言葉を第一に聞くということをぜひ自分のクリスチャン生活の中で大切なものとして覚えていただきたいと思うんです。3番目いきましょう。ナードの講義が示すことの3番目は、心からの礼拝と奉仕を示しているということです。マリアはイエス様がこれから苦しみを受けられ葬られるということを理解し、彼女ができることをしたいと願いました。マタイの福音書とマルコの福音書の方にもこの記事が書いてあるんですけれども、そちらの方ではイエス様の頭に油を注いだと書いてあります。でもヨハネの福音書の方では足を拭ったというふうに書いてあります。おそらく両方がなされたんでしょう。ただ、その編集の段階においてヨハネは足の方に注目を置いたわけです。足にこのナルドの香油を塗ったと書いてるわけですね。マリアは自分の髪の毛でイエス様の足に塗ったナルドの香油をこう拭ったわけです。女性にとって髪の毛というのは光栄であるというふうに聖書の中に書いてあるんですけれども、それはもう尊厳でもあると思いますね。女性にとって本当に大切なものであるでしょう。その髪の毛で油と足についた汚れを拭うということはどういうことかというと、それは女性にとって彼女にとって全く謙遜と心を注ぎ出した行為であるということを示しているわけです。マリアはナルドの行為を捧げ、髪の毛で拭うことによって、それはイエス様に対して自分ができる限りの心からの礼拝であり、そして心からの奉仕をしたということが私たちは分かるわけです。ヨハネの福音書の中では、私たちがイエス・キリストを信じるということにおいてその記事をたくさんまとめていますけれども、この福音書をずっと全部読んでいくときに、イエス様のために奉仕をした、イエス様のために何かをしたという記事はまさにこのマリアの奉仕だけなんです。まあ、これが一番輝いていると言っていいでしょう。その他にも多少感謝をしたとか礼拝したとかあるんですけれども、イエス様のためにこの奉仕をした、イエス様のために取っておいて捧げた、そういった記事はまさにこのマリアだけなんですね。ですからこの福音書の中でマリアの捧げたナルドの香油の記事はまさに輝いている記事であると言えます。ナルドの香油は受難を目前に控えたイエス様を励ましました、慰めました。そしてその香油は香りを放ち、その会場晩餐の場にいた人たちにも及んだわけですね。そこにいた全ての人たちはそのナルドの香油の香りを嗅いだわけです。強烈な香りの印象というものは不思議なほどに私たちの心の中に残るものだと言えるんですけれども、彼らはイエス様に捧げられたマリアのこの礼拝と奉仕をずっと覚えたでしょう。ナルドの香油に満たされたこの出来事を、おそらくその周りにいた人たちもみんなですね、生涯忘れることがなかったんだと思います。そしてイエス様がこの後エルサレムに入っていかれます。そしてエルサレムへ入場される時にも、そしてその後捕らえられて裁判にかけられます、その時にも、またイエス様が十字架にかけられて苦しんでおられる時にも、マリアが注いだナルドの 香油の香りはイエス様を満たし、イエス様を励まし続けたんだと思うわけです。マタイとマルコの福音書の中ではこういうふうに書いてあります。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうと、そのようにイエス様がおっしゃったんですね。このマリアのしたことはずっと語られていくでしょう、この人の記念となるでしょう。事実そうですね。世界中でこの福音が語られるところで、このマリアのした奉仕は語られているわけです。そしてそれは私たちに対しても大きな言葉になるんじゃないでしょうか。信仰を持った私たちクリスチャンがイエス様に対してできることがあるんです。イエス様のためにできる礼拝、イエス様のためにできる奉仕というものがあります。マリアにとってはそれはナルドの香油だったんです。ではあなたにとっては何でしょうか。あなたにとってのナルドの香油は何なんでしょうか。イエス・キリストのためにあなたができる働きは何でしょうか。宣教、あるいは奉仕、あるいは賛美、あるいはあなたしかできないことがあるわけですよね。あなたにとってのナルドの行為は何でしょうか。今朝ぜひこのことを考えて、そして今週1週間また歩んでいただきたいと願っております。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を取り次げたことを心から感謝をいたします。今朝ナルドの香油のことを通して学びを持ちましたけれども、マリアが心を込めてイエス様の葬りのためにとナルドの香油を準備し、そしてエルサレムに登られる前にイエス様にそれをすべて注いだということを聖書から学びました。そこには彼女の献身と心からの奉仕が記されております。私たちにもできることがあるということを覚えました。どうぞ一人一人が主の働きのために、イエス様のためにできることをしていくことができますよう導いてください。それぞれ自分の生活で忙しかったり大変だったりしております。しかし私たちは主によって贖われたものとして素晴らしい特権と祝福の中を歩んでいるものですから、どうか主に少しでもお返ししていくことができますよう導いてください。主の栄光を表していくことができますように導いてください。主の御心を行っていくことができるように導いてください。それぞれが弱いものでありますから、互いに交わりを持ち励まし合っていくことができますように、そしてこの教会を通してあなたの福音が語られていくことができますように、心から願うものであります。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。